現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。私たちの住むこの日本という国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。本日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、ナミさん、今日のお話は、
はいはい、もうポカポカとね、陽気も良くなってまいりまして、はい、お花見のね、いよいよ季節がやってきたなということで、はい、お花見の歴史とスポットっていう、はい、今日はお話をねしようと思います。
じゃあもうぜひ皆さんにもう役立てていただきたいですよね。
そうですね、これからねちょうど時期になりますのでね、はい、皆さん地元から、まあ、遠方からねお出かけになる機会がね、
ありますね、
多いのかなっていうことで、はい、岡崎もね花見有名で、はい、時期になるとね、屋台やなんかもねたくさん出たりして、もうすごいねたくさんの方たちがねお花見に見えますけども、
はい、
実はねお花見の歴史っていうのはものすごく古くって、現代に残ってるものの中ではもう本当に奈良時代とか平安時代の頃から実はお花見っていうのはしてたんじゃないかっていうふうに言われてて、はい、万葉集なんかにもねたくさんそういう歌が残ってるっていうことで、お花見をね、花をめでるっていうことはしてたんじゃないかっていうふうに言われてますけども、
はい、
実はね奈良時代っていうのは今のね花見っていうと、まあ、ソメイヨシノやなんかのねこう桜でお花見っていうのが ね、私たちはもう感覚としてはありますけど、実はねこの地域だと桜よりも梅の方が早く咲きますよね、はい、梅が咲いてその後に桜が咲くので、はい、実は奈良時代は梅で桜みたいにお花見をしてたっていう風にも言われてて、梅花見がお花見という風な時代も昔はあって、で平安時代になると桜でお花見をねするようになったんじゃないかっていう風に言われてたりします。
そうなんですね、うん、
で庶民の間で、うん、桜でお花見をするっていうのは、うん、もっともっと後で江戸時代になってから、
うん、
そういうことがね、風習としてされるようになったんじゃないかっていうふうに言われていると、で桜っていうのはねまあ漢字で木偏にねこう桜って漢字をこうイメージされると思うんですけど、はい、実はその桜っていうその3つの言葉の中に語源がある意味があるっていうことで、
桜というこの言葉の中ですか。
そうです、そうです、はい、桜のさっていう文字の中には、実はね大地や穀物の神様という意味のさという文字の中にね、あると、
はい、
で蔵っていう意味の中にはその神様が降りる場所、座るって書いて蔵って読んだり、は
い、岩倉とか言いますよね。
そうです、そうです。それと同じように、はい、こう、場所のことを蔵という、神様の場所っていう意味で、はい、桜っていう語源があると考えられているということで、で、実は、この春の時期になると、桜が開花する、で、桜の木に山神様、農業の神様が、宿り、よりしろですよね、要は、はい。で、そこの神様が宿って開花した桜の下で、みんなで、共に食事をしたりお酒をっていうことで、神様と共にそこで名をらい食事をするっていう農業の始まりの時期、要はなんかこうもみをね、その稲の準備をするという時期に当たる一番最初の行事としてお花見っていうものの前にね、農業の作物を育てる時期が来ました、神様と一緒に食事をしてからそれをスタートさせましょうっていうことが始まりだったっていうふうに言われてます。
そうなんですね。
はい。で、もともとの、今の皆さんが、こう、行楽でね、時期になると、 お花見に行って宴会をしてみたいなね、はい、うん、そういうものっていうのは実はね、徳川、江戸時代の徳川の時代に、はい、八代将軍のね吉宗さんが広めたと言われてて、はい、暴れん坊将軍見てる方はね、よくご存知かもしれないんですけど、徳川の吉宗さんっていうのは、享保の改革でね、物価の安定だとか貨幣の政策や町火消し、めぐみさんですよね、はい、うん、出てきたりとか、それから目安箱を納めたりとかね、いろんなことで貢献されたって言われてる頭の賢いね、はい、将軍様だったっていうことで、皆さんご存知だと思うんですけど、実はね、隅田川の堤防に桜の木を植えて、はい、で治水対策、要は花見で人が集まることで河川のね、その海岸のその堤防が地面がね踏み固められるから、治水、要は洪水にならないように土手を、堤防を固めるために桜を植えて根を生やし、人が来ることを推奨して花見っていうのは広まったっていうふうにもね言われてたりしますね。
あ、なるほど、たくさんの人が来れば、はい、もうその土地っていうのを踏み固められるわけですよね、うん、
なので結構堤防に桜の木って植わってませんか、水辺に近いとこに、はい、っていうことはやっぱりその土地、土をね固めるっていうね意味があったりとかするっていうことも一つあるかなっていうことですね、はい、で実はね桜っていうのは、なんかこう日本のこうイメージのね、なんか木、まあ国、日本イコール桜みたいなね、はい、こうイメージがあるかもしれないんですけど、原産地っていうのはね、実はねこれヒマラヤが元々の原種の地域になってて、で桜って言ってもね、一口に種類がものすごいあるんですけど、はい、原種っていうものは元々は10種類で、そこから品種改良とかね、いろんなことがありまして、もう現在では100種類以上のね品種があるんじゃないかって言われてて、はい、皆さんご存知のセメイヨシノが代表的ですよね、はい、それから、河津桜があったり、から大山桜、霞桜、大島桜、オカメ桜、彼岸桜、豆桜、種類ものすごいあるんですね。
いっぱいあるんですね。
そうなんですよ。なので木のね種類によって開花時期とか、それから開花してる地域がね、はい、分かれてるので、割とこう全国ね、あちこちで時期をずらして見ることができるっていうのも楽しみの一つですね、はい、一番最初に咲くのはやっぱり河津桜とかね、はい、早咲きで早く咲きますし、先日なんかはね、それこそ名古屋の栄の住吉とかね、プリンセス通りの部屋なんかは、街路樹にね、オカメ桜が植わってましてね、ちょっとピンクの濃い可愛い桜なんですけど、それがね、今ね、咲き、もう咲いてましたね、向こうでは。で、それこそ岡崎のね、辰巳ヶ丘会館の裏のところは、
はい、桜満開
ね、青
い
桜、そうそう、今満開ですしね、はい、うん、時期によってあちこちで見れるっていうのがまずね、一ついいかなっていうのと。はい、あと日本三大桜って言われてるもの、
日本三大桜、
はい、日本で三大桜っていうとどこかなっていうことで、山高のね神代桜有名ですね、山梨県、はい、それからネオダニの薄墨桜、これ有名ですね、岐阜県、はい、薄墨桜のツアーとかね、この辺からバスでもね、あったりしますね、はい、それから三春の、滝桜って言って福島にある桜、それがね一応日本では三大桜と言われている桜ですね、はい、
そうなんですね、
だから一口に桜って言っても地域や種類や場所でね、いろんなものがあるかなっていうことと、
はい、
それからお花見にねつきものなのが、花より団子でしてね、団子食べるものがねこうついて回るっていうこと で、
美味しいものをいただくっていう、ね、
そうです、そうです、でお花見のね時に特によくこう食べるとか見るもので、花見団子とかね、はい、とか桜餅なんかもね、この時期、
はい、
見ると思うんですけど、花見団子っていうのはね3色、ピンクと白と緑とね、はい、こう3色あるのがイメージで、うん、ね、はい、あれが赤だったり黒かったりって見たことないですよね。
ないですね。
ね、3色も実はね、色っていうのは意味がありまして、桜色って白と緑っていうことで、ピンクの桜色は春の息吹、それから白いのは雪の名残で、緑はよもぎで夏のね、また息吹っていう風な意味があって、 て、で秋がないですよね、今あの春と夏と冬があって秋がないと、いうことで秋が来ないっていう意味があるって言われてたり、で一つにはあのその桜のその花見団子一本で桜の木をねこう表してる、桜を表してるっていう風で、あのピンクはつぼみの時、で白は咲いた花からあの散った後の葉っぱになった緑っていうことで、その一本で桜を表してるっていうね言われもあるっていうこと、そうですそうです、意味があ
るっていうことですね。
そうなんですね、まあいろいろなね説があって、あのそういうちょっとねあの雑学をこう思い出しながら食べていただくとね、またちょっと違った、あピンクは春ねとかね、そうそう桜のあのつぼみねとかね思いながら食べていただくとね、またちょっといいかなっていうことと、はい、それからあの桜餅っていうのは、うん、あのピンク色のねこうあの、道明寺のねこうあの桜餅にあんこが入ってまして、はい、桜の葉っぱがねこう巻いてある塩漬けになってるものを、うん、あの皆さんご存知だと思うんですけど、あのあれって桜の花びらあの葉っぱを取って、匂い嗅いでも全然匂わないですよね、あれ。
そうです。
ね、
う
ん、あの桜餅の葉っぱになってるとあれ匂いますね。
そうですね、
あれっていうのは塩漬けにしてあるんですけど、うん、あの葉っぱってね、塩漬けにすることでクマリンっていう成分が出るんですね。
クマリン、
うん、その成分は塩漬けにしないとあれ葉っぱ出ないんですよ。だからあのもいで匂っても匂わないのはあれ塩漬けになってないから当然匂わなくて、はい、塩漬けにするとあれクマリンの成分が出て香りが出るっていう、もう不思議なんですけどね、そういう風になってて、
それでその草餅の、
そうですそうです、
あの香りになるわけなんですね。
そうですそうです、あの香りが独特ですよね。でそのクマリンっていうね、あのじゃあ成分は何ですかということで、あの皆さんご存知の中だと例えばね、シナモンとかパセリとかアシタバとか割とちょっと香りのあるようなもの、はい、で、あのクマリンっていう成分がとても豊富に入ってまして、それこそあの今あの健康志向な方はねちょっと聞いたことがあるかもしれないですけど、ファイトケミカルって言ってね、ポリフェノールの一種だっていうこと、とても体にいいとされてまして、香り成分で例えばセリ科だとかね、みかんか柑橘系やなんかの香りがちょっと強
い
ものにはそのクマリンっていうものがね含まれてると、
そうなんですか、
あの言われてて、例えばじゃあどんな効果があるかっていうと抗菌作用があるっていうことで、まあ、お餅にねそのあのクマリンの成分の葉っぱを巻くことで、まああの痛みにくいっていうかね、そういう風なあの作用があって抗菌作用で巻いてるっていうのもあるんですけど、あのそれこそ効能としてはね、例えば血液サラサラだったりとか、
そうなんですか、
そう、それからねあの脳機能の、あの活性化ということで、例えば認知だったり記憶力だったりそういうこともねアップしたりとか、それから更年期や不妊症にもいいと、まあ、女性のね、あの体にもいいと、それからねがんや糖尿血圧系何かにも効果があるということで、クマリンという成分はねそういう効果があるものっていうことで、
そうですか、うん、いろんな効果が望めるということなんですね。
そうですそうです、なのであの、まあ、その時期の取れるものでそれで食べるっていうことは体にねやっぱり健康なあのものをもたらすのもちょっとねあったり
ですね、うん、本当に昔の方の知恵なんですね。
そうですね、うん、なのでやっぱりあのその時期のものを食べる、その季節を感じるものを食べるっていうのは、うん、とてもね意味があるもの、で特に日本はね四季があって、はい、あの年中ね同じものが取れるっていう風じゃないのでね、季節ごとにその地域のあのものやその季節でできるものを食べるっていうのがまずねあのいいかなっていう風に思いますね、
はい、
それからあの桜のねあの花粉、まあお花見するっていうと桜の木の下でね、
はい、
まあ、あのこうシートとかを引いてこう宴会っていうかねお花見をするよ桜とか、まあサラリーマンの方や会社帰りの方もね、あの今日は無礼講だなんてね、あの宴会される方もねお見えになると思うんですけど、はい、実はね桜の花粉にはエフェドリンっていうね、興奮する作用っていうのがあるんですね。なのでアルコールを飲んで桜の下で宴会をするとちょっと無礼講になっちゃうっていうねのが、あのそういう意味もあるのかなっていうね、
そういう効果が
花粉
にはあるという、
そうです、桜の、ね、花粉の中のそのエフェドリンっていうものに興奮する成分ということで、
それでみんな盛り上がっちゃうんでしょうかね。
そうでも二日酔いになりにくい成分だったり、それから精神安定する、こうちょっとね気持ちが楽になる、ふわっとね、そういう成分も桜っていうの香り や、あの花粉には効果があるの で、 でお花見っていうのはより盛り上がるのかなっていうね、そういう意味もあったり。
なるほど、うん、じゃあやっぱりお花のね、その桜の木の下でシートを広げてのお花見がいいっていうことですよね。
そうですね、はい、でこの時期ね、まあ、あの先ほども岡崎 の、 あの岡崎城周辺、はい、それから青い桜のね、辰巳ヶ丘の裏も一番先に咲きますし、はい、から近くですとね、奥山田のしだれも ね、 ね、有名なのでね、ちょっと山側の方ですけど、うん、割と車でね、皆さん見えてる方多いですね。それから近隣でお車でお出かけになる方だと、例えば静岡の方だとね、三島大社だったり、まあ、河津桜もね、早いですし、はい、それから、関西の方だとね、吉野山有名ですね、はい、大阪城公園、造幣局のね、桜有名ですし、か秀吉が最後に見て愛したって言われてるね、大五寺の桜有名ですね、はい、彦根城、松本城っていうね、まあ、お城の周辺はね、大体桜並木多いですからね。から関西で例えばこう一番まだちょっと時期じゃないけど今しか来れないからって行かれる方やなんかは、京都御所の中 の、 桜がね、一番早く咲くので、はい、京都御所に行かれるとね、他のところがまだつぼみでもちょっと桜が見れたりとかね、しますね。
はい。
はい。
いや、桜のその見どころもね、合わせて教えていただきました。
はい。
皆さん、桜への理解というのが、とても進んだと思います、
はい、
貴重なお話ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
でも奈美さん、来週なんですけども、
はい、来週はですね、お彼岸の、ね、入りが迫ってまいりますので、うん、はい、春彼岸のお話を、ね、させていただきます。
はい、奈美さんの今日のお話は FM 岡崎のオンデマンド放送というところをクリックしていただくと、繰り返し、聞いていただくことができますので、ぜひホームページからオンデマンド放送奈美コスミックのひふみ言葉クリックしてください。そして奈美さんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 LINE は大文字、その他はアットマーク以下は半角小文字です。Gmail では nami.cd101@gmail.com、 すべて半角小文字です。で、数字が101と入ります。こちらまでお問い合わせください。奈美さん、今日も素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。